新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の6日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ジャック・ドーシー率いるスクウェアのモバイル決済アプリキャッシュアップの第3四半期ビットコイン総売上高が約1688億円に。デジタルガレージと大和証券グループの合弁投資ファンド DG 大和ベンチャーズが DG ラボ2号ファンドを約125億円で蘇生完了。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが日本で求人、日本市場への展開準備か。ブロックチェーンコンテンツ協会がレポートユーザーアンケートから見る NFT 市場を公開。
一つ目のニュースいきます。ジャック・ドーシー率いるアメリカ決済会社スクウェアのモバイル決済アプリキャッシュアップの2020年第3四半期ビットコイン総売上が約1688億円で、売上総利益あらりは約33億1300万円であったことが決算書によって11月5日に明らかになったというニュースです。ビットコインの総売上は前年同期比で約11倍、売上総利益は15倍に増加しています。ちなみに2020年第3四半期のビットコイン売上総利益はスクウェア社全体の売上総利益約822億円の約 4% に及びます。なお決算書ではビットコインの総売上と売上総利益の増加について、2020年後半以降のビットコインのボラティリティと顧客1人当たりの取引ボリュームの増加の恩恵を受けていると説明されております。補足をします。2020年10月にスクウェアはビットコインに約52億円投資しました。スクウェアは投資した理由として、暗号資産が経済をエンパワーメントする手段であり、スクウェアの目的に合致すると考えたからと伝えております。また、この投資を長期的に保有することを期待していて、ビットコインの会計ルールでは、市場価格が原価以下に下落した場合は、減損費用として認識し、売却するまでは市場価格が上昇しても、上方修正はしないことになっていると説明しております。ちなみに日本の暗号資産取引所とスクウェアを比較すると、日本の暗号資産取引所のさまざまな暗号資産を含めた売上高は30億円から50億円規模となっていて、スクウェアのビットコイン売上高1688億円と比較すると大きな差が生まれているのが現状です。続いてのニュースいきます。デジタルガレージと大和証券グループが合弁で設立した株式会社 DG 大和ベンチャーズが、次世代技術を有するグローバルのスタートアップ企業に向けた投資ファンド DG ラボファンドセカンド DG ラボ2号ファンドを約125億円で蘇生完了したことを11月6日に発表したというニュースです。今後 DG ラボ1号投資事業有限責任組合 DG ラボ1号ファンドと合わせて総額約200億円のファンドを運用していくとのことです。DG ラボ2号ファンドのリミテッドパートナーには、エーザイ、カカクコム、KDDI、損害保険ジャパン、大正製薬、竹中工務店、TSI ホールディングス、ハンファ資産運用株式会社、三井住友信託銀行等複数の企業が参画しているとのことです。DG ラボ2号ファンドは DG ラボ1号ファンドと同様にオープンイノベーション型の研究開発組織、DG ラボや DG ラボファンドの出資企業と連携し、ブロックチェーン、AI、XR、セキュリティ、バイオヘルスの5つの重点分野を投資対象領域としているとのことです。DG ラボ2号ファンドは蘇生以降すでに13社に投資を実行し、DG ラボ1号ファンドと合わせ40社以上の投資実績を作ってきているとのことです。例えば DG ラボ1号ファンドではブロックチェーンの基盤技術を開発するブロックストリームへ投資を行っています。またクリプトガレージは内閣府の規制のサンドボックス制度の認定を取得し、機関投資家向け決済プラットフォームセトルネットと円建てステーブルコイン JPYS を開発したことを発表しております。補足をします。 DG ラボ1号ファンド2号ファンドともに北米と日本、アジア、欧州をつなぐグローバルネットワークをはじめとする DG グループが保有する世界中の豊富なディールソースから投資先を選定することが可能なため、グローバルな視点で優良なスタートアップ企業を峻別して投資し、投資リターンの最大化を目指していきたいとリリースに記載されています。 DG ラボはブロックチェーン領域において日本市場とグローバルを結ぶ重要な存在だと考えられますので、動向に注目していきたいです。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手暗号資産取引所コインベースが日本にて新たに求人を開始しました。コインベースの創業者兼 CEO であるブライアン・アームストロング氏は、私たちは日本で多くの職種を募集していますと自身のツイッターにて発言をしています。コインベースは今年3月に日本暗号資産交換業協会 JVCEA へ第2種会員として入会をしています。JVCEA の第2種会員であることは、暗号資産交換業者の登録を申請中または申請予定の事業者であることを示しています。コインベースのウェブサイトの求人ページでは、募集地域を東京としており、職種については口座オペレーションのサポートアナリスト、ペイメントオペレーションのサポートアナリスト、データサイエンティスト、内部監査責任者、財務アナリスト、オフィスマネージャー、 IT テクノロジスト、 AML 責任者、日本マーケティング責任者の計9ポジションが募集されています。補足をします。アメリカ拠点のコインベースは2012年に設立し、現在では世界30以上の国地域で取引所サービスを提供しています。また業界で初めてユニコーン企業となっています。そして今年2月には暗号資産関連企業として初のビザメンバーシップを取得しています。今回の多くの職種の求人から、コインベースの日本展開向けた準備が進んでいるのではないかと推測ができます。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンコンテンツ協会 BCA がレポートユーザーアンケートから見る NFT ノンファンジブルトークン市場を11月5日公開しました。ブロックチェーンコンテンツ協会はゲーム、SNS 等のブロックチェーン上のコンテンツに関わる企業によって今年2月設立された自主規制団体です。今回公開されたレポートは、ブロックチェーンコンテンツ関連業者や暗号資産交換事業者の協力を得て、2020年10月13日から同月19日の期間にて16項目についてアンケートを実施し、結果をまとめたものであるということです。アンケートの結果、 NFT 購入理由としてサービスを楽しむためが 38%、 長期投資、投機目的といった資産性を持つブロックチェーンコンテンツならではの理由が 36% を占めていたということです。また10万円以上100万円以下の投資をするユーザーの割合が最も多く、ユーザーの約8割が1万円以上を投資しているということです。プレスリリースによると、この結果は NFT が従来のフリーミアムモデルとは異なり、デジタルコンテンツを資産として保有するブロックチェーンコンテンツならではであるとしています。ちなみにフリーミアムモデルとは、基本的なサービスは無料で提供し、機能追加については課金をする仕組みとなっています。またゲームをはじめとしたブロックチェーンコンテンツの魅力として、デジタルコンテンツを所有できることによって資産性を持ち、愛着を持ちやすい点や、コミュニティが強固になり、ユーザーと運営がサービスを競争できること、そしてユーザー間で自由な売買ができること、楽しく投資できること等が寄せられたということです。ブロックチェーンコンテンツ協会代表であり、株式会社グミ取締役会長である国光博直氏は次のようにコメントをしています。コロナウイルスの流行後の DX の流れも受けて、エンターテインメント産業におけるデジタルコンテンツ市場の重要性は増しています。その流れはゲームにとどまらず、音楽やアート等、生で従来鑑賞していたものやファングッズの販売等のデジタル化が各業界で議論されています。デジタルデータに唯一性、資産性、流動性を与えることができるブロックチェーン技術を活用した新たなビジネスモデルの模索に、当レポートを活用していただけると幸いですとコメントをしています。レポートユーザーアンケートから見る NFT 市場に関してご覧になりたい方は、記事にリンクを貼っておきますので、ぜひこちらご覧いただければと思います。補足をします。他、アンケートではブロックチェーンゲームユーザーの約2割 16% が課金を行い、 NFT を購入した経験があるとしています。この回答の件数は2395件です。また NFT の購入理由を、ゲーム、サービスをより楽しむために NFT を購入しているユーザーが全体の約4割を占めており、またブロックチェーンゲーム全体の応援目的で NFT を購入しているユーザーが約2割を占めています。リリースによると、ユーザーのブロックチェーンゲームサービスへの期待度を伺うことができるということです。はい、本日のニュースは以上となります。本日は新たにコンテンツを公開させていただいております。新しい経済編集部がお送りする YouTube 番組ホットテイクの第7弾公開されております。今回のテーマは監視社会と熟議民主主義です。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、このように私たち新しい経済では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では、公式 YouTube チャンネルの運営も行っております。先ほどお伝えさせていただきましたホットテイク、そして新しい経済 Now など YouTube 番組を定期的にお送りさせていただいております。 また過去のイベント動画なども公開をしております。ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で検索していただきまして、チャンネル登録していただければと思います。またぜひ動画見ていただきまして、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。